皆様、いかがお過ごしですか？花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第11課のテーマは、イエスの物語を伝える。暗唱聖句は、第1ヨハネ5章13節です。口語訳聖書でお読みします。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神の子の皆を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。第1ヨハネ 5-13。 今期の学びで繰り返し強調されていることは、キリストの恵みによって救われた者たちは皆キリストの証人として召されているということです。変えられた人生は最も強力な説得力を持って人々の心にキリストの恵みを明かしします。これは今年の3月の終わりに出された生きること信じることという本ですが、12人の牧師、信徒の証をまとめたものです。3000部出しましたが、それがあっという間に在庫切れとなってしまいました。証には説得力があるからです。私はこの本の冒頭にこう書きました。大改造劇的ビフォーアフターという人気テレビ番組があります。問題を抱えていた古い家を匠と呼ばれる建築士たちがリフォームし、その大改造を通して家族の絆と安らぎを取り戻そうとする番組です。改築の前と後との違いに家族が感動し涙する場面は視聴者の心をも打つ番組のクライマックスです。時が経てば古くなり、いつかは朽ち果てていく家でさえ新しく作り変えられることがこれほどの感動と喜びをもたらすものだとしたら、もし私たちの人生が新しく大改造されたら、その喜びはいかばかりのものでしょうか。第二コリント5章17節に、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。と書かれていますが、イエス・キリストという匠との出会いによって、多くの人々の人生が変えられてきました。この聖書の言葉は、すべての人々に対する約束でもあるのです。キリストに出会う前と後という人生の変化をもたらす匠であるイエス・キリストの愛と恵みを伝えることが証です。日曜日のところをお開きください。証にはいろんな種類があります。救われた証だけではなく、祈りや御言葉、人間関係といった生活の証など様々ありますが、大切なことは自分を証するのではなく、キリストを証するということです。キリストがどんなことをしてくださったのか、そのキリストがどんなお方であるのかということです。イエス様があなたにどんな素晴らしいことをしてくださったのか、祈りのうちに瞑想してみてください。ホワイト夫人はこう書いておられます。当然キリストが受けられるべき取り扱いを我々が受けられるように、キリストは我々が当然受けるべき取り扱いを受けられた。我々のものではなかったキリストの義によって我々が義とされるように、キリストはご自分のものではなかった我々の罪の宣告を受けられた。キリストのものである命を我々が受けられるように、キリストは我々のものである死を受けられた。イエス様が十字架でしてくださったことを簡単にまとめると、こう表すことができると思います。左側が私が持っているもので、右側がイエス様が持っているものです。十字架上でイエス様がしてくださったのは、私が持っているものとイエス様が持っておられるものを交換したということです。つまり、十字架によって 私はイエス様が持っておられた罪の許しと永遠の命をいただき、キリストは逆に私から罪と永遠の滅びを引き受けられたのです。イエス様はこの考えられないような犠牲を払うほどに私たちを愛してくださいました。これがキリストの恵みです。月曜日のところをお開きください。雷の子と呼ばれていたヨハネとヤコブの品性の変化、ビフォーアフターについて書かれています。ヨハネは愛の使徒と呼ばれるほどまでに愛において成長しましたが、それは彼が誰よりもキリストに寄り添っていたからです。ヨハネが変わったのではなく、イエス様との交わり、常にイエス様を見上げ、イエス様に寄り添うことによって彼は変えられたのです。彼は手紙の中でそのことを証ししています。私たちも同じです。御言葉を通してキリストを瞑想し、キリストを見上げるという日々の霊的な交わりによって変えられ、整えられていくという経験が私たちを証し人として成長させてくれます。火曜日のところをお開きください。第2課でも学びましたが、イエス様が使わされた最初の宣教師となったのは、悪霊に疲れていた男でした。彼が自らの経験をもって証ししたことが、デカポリス地方における福音宣教の土台を作ったのです。どんな人でも、誰でも証しはできるし、そこには力があるということをこの出来事は教えています。水曜日のところをお開きください。証しをするにあたって大切なことは確信を持って語るということです。自分自身が救われていないのに救いの証しをすることはできません。自分自身の生活や内面を見ると希望は生まれてきません。しかし、キリストの恵みに目を留めることです。自分がどれだけ変わったとか成長したかということではなく、キリストに目を向けましょう。キリストの清さに触れるとき、私たちの裸の姿が見せられ、この汚れた状態から清められたい、救われたいという願いが生まれます。そして、心からの悔い改めと告白に導かれていくのです。この霊的な作業は一度だけやればそれでいいというのではありません。毎日毎日、御言葉と祈りを通して主の清さに触れ続けていきたいと思います。木曜日のところをお開きください。この主の清さは私たちの自我を砕きます。そして握りしめていた罪を手放すように求められます。この作業は時として痛みを伴う経験になりますが、そのことによってもたらされる永遠の祝福に目を留めるようにしたいと思います。私たちが払う犠牲ではなく、キリストが私たちのために支払われた犠牲に焦点を当てるのです。キリストの愛の大きさに触れるときに、私たちの自我は砕かれていきます。金曜日のところをお開きください。ここに各時代の希望からの引用があります。最も効果があるのは、我々自身の経験による証である。神の力の働きを自分自身のうちに表すとき、我々は神の証人であると書かれています。証しをすることをためらわないように、そして恐れないようにしたいと思います。あなたがどんなに素晴らしいかということを証しするのではなく、キリストがどんなに素晴らしいかということを証しすることですから、戸惑うことはありません。この7月に入間川教会でお母様と一緒にバプテスマを受けられた喜楽智子さんという方からお便りをいただきました。 喜楽さんは祈りを通してキリストの恵みに触れ、お父様が入院されていた病院から入間川教会の十字架の光を見て教会に導かれた方です。バプテスマを受けるときに証をするように依頼をされましたが、今期のガイドの2課の解説動画を何度もご覧になられて、あなたの証を大切に持ちなさいと言われているように感じたそうです。このように書いておられます。個人的な証には大きな力があり、ギフトなのだとしたら、話すだけでなく、それを一枚の紙にまとめ、まさにバプテスマ当日に来てくださった方、すべてに配れたら、すごいプレゼントになるかも。そう思ったのが、バプテスマの5日前だったそうですが、御心なら神様がきっと叶えてくださると信じて、準備され、そして、こんな素敵な証のトラクトを作られました。全部で500部印刷されたそうですが、私もこれを読ませていただき、素晴らしい神様の愛とお導きに本当に感動させられました。あなたもキリストの証人です。あなたの人生がキリストの恵みを証しする人生として用いられるように、心よりお祈りいたします。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたはイエス様によって救われていると信じていますか？それは何を根拠にしていますか？聖書の中のどこにその確信を見出せますか？一方で、もしあなたに確信がないなら、それはなぜでしょうか？どうしたら確信を見出すことができますか？第2番目、エペソ2章1節から10節を読んで、イエス様があなたにどんなに素晴らしいことをしてくださったかについて瞑想してみましょう。そしてそれをグループで分かち合ってみてください。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。